それではイエス様の誕生、闇の力と小さきもの題しまして、吉村貴夫さんからメッセージがあります。どうでしょう
か。今日はクリスマスということですね。手話でもいろいろな表現がありますが、我々のところでも十字架キリストが生まれたということでしています。クリスマスっていうこの12月の25日に、その時に生まれたということではなくって記念の日なんですね。それは間違わないようにしないといけないんですが、25日にきっかり生まれたんではないわけです。ですね。それは暦。暦も現代と違うということもあるし、そういういつ何年の何月かっていうことではないわけです。大事なことは記念をする。大体ですね、生まれた真冬ではなかったということですね。野宿をしていたということで。で、それで、12月25日、その時から冬至が過ぎて、だんだんと日の光が強くなってくる。そういうことで大いなる霊的な太陽であるキリスト、神様、というその記念の日に合わせたわけですね。それで、何でも大事なことは記念ということなんです。覚えることです。私たちが、例えば大きなたくさんの人たちがこの犠牲になった戦争のこと、それは記念をして、ああいうことは決してしてはいけないと。またその原因は一体何なのかというふうなことを考えつつ、そういうことをみんな含めて記念なんですね。亡くなった人、召された人のことを、だからキリスト教で記念会、あるいはいろんな記念碑というものです。ところが、日本の伝統的な、例えば慰霊、霊が悲しんでる、苦しんでるから慰める慰霊ということを使いますが、そういうこと自体英語でもないわけです。大きな Y 字でも慰霊だなんていう言葉ぴったりないんですね。そのが日本だけのことです。自分勝手にあの人は死んだから今も悲しんでる、恨んでるなんていうふうなことは世界的に見たら考えないわけですね。そうでなくて記念をするということは全部にこれ共通で大切なことです。そんなことはあまりにもですね、慰霊、死んだ人はみんな悲しんでる、うめいてるというのを思い込むような習慣があるためにそういうことになってる。本当はそうじゃないんですね。悪い障害であったような人も、良い障害であっていろんな人がそういうことを覚えて、私たちはもし間違った人であればそういうことにならないようにと。誰がいつそうになるかわからんかですね。で、このクリスマスも記念する日です。覚えて、そして私たちに一番大事なものを改めて受けようとすることなんです。受ける日なんですね。その点、人間の誕生日の祝いと、まあ、根本的に違うわけですよ。この点はですね、よく、まあ、人間の誕生日と間違って受け取られているとかあります。イエス様におめでとうということではなくて、私たちの現実の苦しい、あるいは非常な戦争や病気やら紛争で生きることも難しい、この現実がずっとあるわけです。そういうところにどうかイエス様来てください。新しく生まれてください。さっきの歌にあったように。私たちの心に住んでくださいと。で、強めてくださいと。そういうことを祈るため、礼拝の日なんですね。人間の誕生日は別にこの人礼拝するんでは全然ないですね。生まれてよかったねということです。で、今後もそういう祝福されますようにと願う日です。まあ、そういうことで、同じこの誕生っていうことがあってもですね、全く違うということをまず知っておく必要があると思いますね。それは賛美歌にはっきりと現れているわけですね。だからクリスマスの時ある歌でもですね、すでにこのクリスマスのあの馬小屋の赤ちゃんのイエス様の傍らにはですね、死というものが一緒にあるんだと。そういうことも歌になっているのもあります。はい。それで今日はですね、そのクリスマス、聖書の中からいつも読み取るっていうのが一番大切なことなんです。伝承でいろいろなものが入り込むわけですね。例えばこのトナカイが来る。ベツレヘムにはトナカイなんかいないわけです。本来は、聖書の世界とは関係ないけれども入ってくるわけですね。で、サンタさん。 これは聖という意味ですね。聖書の聖。聖ニコラウス。聖ニコラウスがああいうふうに、聖氏はサンタですか、サンタクラウスになったわけです。で、この人は実際におったということで、貧しい人に分かち与えたということがあって、それがクリスマスの主役のように日本ではなってしまっている。静かな、厳粛なですね、教会のイエスを礼拝する日にはほとんど報道されないです。だから、報道されるんでも、英米でもですね、サンタさんがですね、服を着て踊ったりどうかする、そういうのばかり出るから、世界的にそんなんしてるかって大きな間違いなんですね。本来はクリスマスは厳粛の日なんです。礼拝の日だから。はい、もうそういうことで、サンタさんが主役でなく、クリストのマスってありますね。キリストのミサです。キリストが主役なんですね。それをまあ全く間違って残念なことに受け取られてしまっているということです。そこでそういう様々な間違ったことをおいてですね、聖書にははっきりと真理が書かれてあるわけです。で、今日のところはマタイ福音書の2章とルカの2章、2つのところにだけイエスの誕生に関して書かれてあるわけです。で、そのこれ抜粋です。聖書の中の1節2節3節とは別に読みやすいように1番2番3番というふうにしてあります。それでまずですね、最初のところはこれとってもこの絵本にも載っているような有名なところですね。イエスが生まれた時はいつだったん、どんな状態の時だったのか。ヘロデ王の時だったと、この一言の中に当時の人はみんな分かったわけです。ヘロデ王っていうのはですね、キリスト教の大辞典見ても詳しくいっぱい書いてあります。経図からいっぱい。悪名高い人だったんですね。まあ兄弟やら親族やら次々と殺していったということで、で最後の非常に苦しみながら死んだと。まあそういうことですが、非常に悪名高い。それはですね、イエスが生まれたということを知らせてくれた、私をも言って拝みに行こうと言いながら、実は殺しに行こうと。それを東方のもう博士たちはですね、知らされて、見つかりから知らされて、別の道を通って行ったわけです、書いた。これ非常に怒ってですね、どこに生まれたかわからないから、そのあたり一体の赤ちゃんをみんな殺していったという。そういうふうな非常にこう残酷な悪い王だったということですね。そういうただ中にイエスが生まれたということです。ヘロデ王の時に生まれたということは全くの闇の中に生まれたということを意味しているわけです。イエス様の生涯っていうのは、初めからそういう闇の力、悪の力との戦いということで生まれたということを意味しているわけです。これは悪との対する戦いっていうのは、今も我々全ての人間が直面していることです。それが非常に膨らんだら、あの大規模な戦争にもなって、千人一万人どころじゃないですね。大空襲が起こったり、日本軍も少なく見ても1500万人は中国人を殺したということです。中国ではその2倍ぐらいの数でいたりしますけども、そういうふうなとてつもない大きな殺人、1人2人3人殺しても死刑になるわけです。ですね。1000万以上、わずか15年ぐらいの間殺したものすごいこと、そういうことも悪の力が働いた、そうなるわけです。私はその戦争の終わった年に、中国の寒いですね、満州で生まれたわけです。11月の終わり、半ばですが、非常に寒かった。繰り返し私も聞いたことありますね。その状態、厳しい状態。私を産んだ母は、ミルクも出なくなる。食べ物も、どうして一年近くもですね、満州で、生活してできたんだろうかと。本当に、そういうことなんで起こるか。これも大きなですね、悪の勢力がわっと押し寄せてきたら、たくさんの人たちがその犠牲になるわけです。苦しむ。そういうふうに、悪との戦いってもいつもあるわけです。一番身近に私たちの心の中にも 悪との戦いがあるわけですね。悪いことを言ってしまったり、悪いことを他の人に思ったり、ちょっとうっかり悪いことを言ってしまう自分中心のこと、本当にちょっとしたらすぐに誰でもそういうことあると思います。そういうことを罪と言ってるわけですね。で、他の人の苦しいことをですね、平気でこう見ておることができる。同じように苦しみや悲しみを持って対するっていうのが本当のあり方だけども、とってもそれはわずかしかできてない。たとえキリストを信じてると言ってもわずかしかできないわけです。どうしても自分中心ということになるわけです。そういう罪っていうのも、これも闇の力。これがひどくなったら相手を殺してやるとか、そういうことまでなるから。そういう意味で私たちは誰でも悪対する戦いっていうのをいつも持ってるわけです。ですね。少しそれが僕になったら、学校の子供から、子供の時からいじめということがあったりしてですね。いじめで自ら命をこう、死んでしまう自殺という子供もあるぐらいです。飛び降りたり。それから、まあ、政治ですね。いろんなこの政治。政治における戦い。悪い政治が今も行われている。全くの嘘を国家の代表者のような人が言って平気ではばからないとかいうようなことも、これは日本だけでもないわけですね。あちらこちらでそういうことも起こるわけです。まあ、日本の歴史を見たら、初めからいっぱいそういう戦いや憎しみやら欺きがいっぱいあった。ほら、明治維新の時もそうですね。そういうすべてが悪です。ですから、いつの時代でもどんな人でもみんなそういう意味では悪に対する戦いと思ってるわけです。それで多くは負けてしまう。ああ、これはこの世の中って嘘をついても構わないと仕方ないんだと。あるいは嘘をつかなければ、要は出世もできないとかですね。そういうふうに悪に戦いにそれは負けてしまうわけです。でも、イエス様が来たのは、そういう戦いにですね、勝つ道があるんだということを言えば宣言すると。で、実際にその力を与えようとして来られたということなんですね。クリスマスっていうのは、だからさっき言ったように、あ、イエスさんおめでとうとか言うんじゃなくて、その力をですね、神の子、神と同じ力を私たちもいただこうと。で、実際に少しなりともいただく日でもあるわけです。そういうことがこのですね、イエスはヘロデ王の時に生まれたという一言の中に込められているわけです。聖書は簡単な人間が作ったお話ではないわけです。ここで東方のこの博士たちが来たということも、言語はマグスという言葉なので、それはいろいろな意味がある。ということで、昔は今と違って星を研究するって非常に頭のいい、しっかりした人も星の不思議な動きと、星っていうのは神様のように永遠であり、しかも光っており、太陽がつくまん丸だと。ですね。で、絶対追ってこない。そういうことから、アリストテレスのような非常な天才、政治も物理も科学も数学も倫理学、本当にあの全集を読んで初めて私も分かりましたけど、すごいこのまあ能力です。彼らでも分からなかったぐらいですね。本当のこと。だから、こういった星のことは神様と同じようなものだと思われたぐらいです。だからそれを研究するっていうことは非常に真実な人、遊びでなくて、も非常に関心があったわけです。そこでその星のことを研究する学者、でもそれはすごく言われると、星で占って、あんたはこうなるよと。で、お金をもらうと。そういう悪い人も出てきたわけです。だから、星占いの学者だなんていうふうな役になると、ちょっと間違ったニュアンスになるんですね。だから、従来のように、東方からの英語では、ワイズマンです。ワイズマン。ほとんどがワイズマンです。この新教大学では残念なことに、星占いの学者だなんて訳したから、私がお料理に行ったと思います。そういう役では困りますということで。で、そしたら、12月30人ぶりで出たこの役では、前のように東方の博士たちに直してあるわけですね。まあ、こういった役を、微妙な点の役をっていうのは変わるわけです、当然。 訳する担当者の考え方や日本語に対する感覚によって変わるわけです。根本的に意味は変わらないわけですけどね。はい。まあ、そういうことで、こうでも東方の学者たちというふうにしてあります。で、その人たちが来たと。これもう1000キロも遥かに遠いところから来たって言うんです。これはとっても不思議ですよね。ユダヤ人は旧約聖書でメシアが生まれるっていうことは700年ぐらいもイザヤの書にも書いてあるわけです。その人たちの学者研究者たち、聖書の研究している人たちには知らされない、わからなかった。遠い遠いところのですね、人からこの砂漠を越えてずーっと行くと。そういうこの博士たち、どうしてそんな気持ちになったんだろうかと、とても不思議ですよね。それを星を見たからだと。そして星が導いて最終的にイエスがおる、どこの家で生まれたのかわからないわけです。現代だったら家を開けて尋ねたら、まあまあわかるけど、それでもわからない。尋ねても尋ねてもわからない。私も、車で長距離を行くときに、今回なんかもわからないんですね、場所が。地図で見ても涙も出てこない。降りて困ってしまってたことがあります。で、あっち行ったりこっち行ったりと。現在でもわからない。でも昔のようにですね、どこで家でしたが生まれたのさっぱりわからない。どうして遥か遠くからはるばる来た三人の人がですよ。しかも途中で砂の嵐もあったりですね、様々な食べ物や水どないしたんだろうかと、砂漠のようなところで。この簡単な物語じゃないわけです。非常な苦心をして死ぬかもしれないような苦労をしながら旅を続けてやってきた。で、最後はどこの家かわからないな、困ったなと思ったら星がですね、現れて導いたって言うんです。こういうふうなことだけ見て絵本を見ると、あ、これは昔の物語だと、人間を作ったお話だと思ってしまうんだけど、じゃあここに深い内容があって、この人たちは何をするために行ったんだろうか。しかも一番の宝物をそれぞれ捧げたって言うんです。目的はイエス様にお会いするためだったんです。お会いして宝物をはるばる遠くからですね、来て、そして捧げるために来た。じゃあ何をもらったんだろうか。普通だったらはるばる遠く行くといえばですね、これは旅行で面白いからですね、珍しい風景を見る、あるいは珍しい様々な外国の習慣や食べ物を食べるとかですね、こういうものを得る。ところがここの三人の博士たちは何をもらったんだろうかと、あまりそんなこと考え、不思議に思わないかもしれませんが、これ不思議ですよね。ものすごい遠いところに行って何がもらえるのか。この人たちは捧げて、そうして祈って出会ったと。イエス様に出会うということが最高の賜物だったわけです。そういうことを意味しているわけです。これはですね、普通の生活でも非常に悪い嘘をつくような、あるいは脅迫するような人と出会ったら非常に怖いだけです。気持ちが逃げ出したい。ものすごい悪いことをするような人だったらギュッとしてですね、後まで残ってしまう。逆にとっても不思議なですね、まあ、清い人と出会ったら、それもずっと残るわけです。私が初めてキリスト教の講演会を確か21歳の時に聞いて、その講師の人のところの、理学の物理学教室のところ、教授室まで行って、突然ですけど、尋ねていった。普通は忙しいからおらない可能性が強いんだけど、あえて何も言わない。行ったら、それは直接に会えないと思う。そこで、いられた先生というのは、それまでの私に教えてもらったような先生とまるっきり違うこの雰囲気があったわけです。それはそれからもうですね、50年以上経っても、その雰囲気というものが残ってるわけです。だから初めて集会に行った時の、その年配のご婦人たち、特にですね、数人の。そういう雰囲気というものも、それまで見た 老人の方々とは違ってたわけです。そんだけ残るんですね。ただあったというだけですから、一番のイエス様にですね、たとえ赤ちゃんであろうとも出会うということを一番の賜物としてもらって、それはずっと残る、心の中のいわば灯火のように。これ今のそう、私たちもそうです。私たちの礼拝日曜はこれイエス様に出会うためでも、お会いするためなんですね。霊的に家でおっても会える、祈りの時でも。でも2人3人集まる時には主の名によって私はそこにいると約束してくださっているから、一人でいる時よりも一層そのお会いするという霊的な賜物が与えられるということなんですね。はい、まあそういうことで、イエス様にお会いするということの重要性を言っている。そしておのずからですね、こういうふうに本来捧げようとする気持ちも伴うわけです。で、これは祈りということ、そうですね。祈りで私たちは心を捧げるわけです。そして祈りが深くなるほど、霊的なイエス様に霊的に出会うわけです。だから祈って聞かれないということはないんですね。そういう意味では。本当に祈ったら何か心の中で出会えたと、不思議な安らぎが与えられるわけです。自分の子供、あるいは自分の夫や妻、あるいは自分の知っている人が非常な苦しみにある。あるいは非常に悪いことをされた。その時にその人たちのために祈る時にはですね、その悪い人の根がすぐにパッと変わったりはしないかもしれない。自分の家族なりが悪い点がパッと良くなったりしないかもしれない。けど本当に祈り続けるには何かが必ず変わるですね。その何かが必ず変わるという賜物を与えられるわけです。そういうことで、このはるばる遠くから私たちも、ここにおられる方々もそれぞれに、霊的に言えばはるばるですね、砂漠のような乾きのあるところぞと来て、やっとイエス様に出会えたと。何かがそれを星のような形で導いたと。それは本であったり人であったり、あるいは苦しい病気であったりする。星が導く、そういう不思議なものが導くわけです。たとえ私も一冊の本で導いた、それが星のようなものとしてピカッと光った、本当にそうなんです。それから50年以上全く変わらずに輝いているところがあるわけですね。で、そういうことは祈りの重要性をこう示しているわけです。この博士たちの行動、遥かな遠いところから様々なことを通してイエス様に会い、捧げる、祈りを捧げるような、クリスト者っていうのはそういうことですね。イエス様に出会って祈りを捧げるということの深い意味、霊的な意味、力を経験していく人で、ここの玄関で今回心の深呼吸、深呼吸をするということは、重要な、ここには船井さんのようにですね、病院の院長もされとったような方もおられますが、深呼吸して、良い空気をいっぱいに酸素を入れたら、普段を閉じてる肺胞が膨らんで全身によく回る、非常に健康にも良いということははっきり科学的にも分かっていることですが、でも心の深呼吸がいると、そんなことは考えたことないと。この健康、私もいつも気をつけているんですけど、でも一般的には心の深呼吸なんて考えたことない、体の深呼吸ばっかりと。でこの中で一つですね、これはとても分かりやすいから今回言ったんですけども、こういうことも書いてます。今言ったようなこと、全てを変える力、この5月22日のところなんですが、祈っても何も変わらないと言いますが、たった一つだけ変わるものがあります。この5月22日のところですね。それは自分自身だって。そうですね、祈りが深かったらイエス様とお会いするで変えられるということですね。祈っても祈っても祈ってること自体は変わらないということはしばしばある。それでもなお諦めるなってイエス様は言われた。祈っておったら自分が変わる。 で、自分が変わるとそれも周囲のもの変わったということは見えるようになる。変わったらほら、場所でも変わったらですね、変わったとこから見たら人でも変わって見える。風景でも変わって見えるわけです。ここにおるとあっちでおる。心が変わったらそれは見え方が違ってくるというわけですね。自分が変われるようになって全てが変わる。祈りにはそういう意味で全てを変える力があるという。これはまあ本当そういうことですね。自分は変わろう変わろうとなって変わらない。もうほら、100年経っても変わらない。でも、祈ることで神様の力、イエス様と出会ったら、心も少しは変えられる。何かあって腹が立って怒ったと。でも静まると、あ、これは自分が悪かったと。いうふうに思って神様に許しを祈る。そういう日常的な祈りの中にも少しずつ変えていただける。そうしたら誰かが罪を犯しててもあんまりひどく言わなきゃようになれるというところは確かにあると思います。その時にはやはりですね、感情的になってパッとしたり言ったりしても、後から、ああ、こんなことを、自分も同じことをしているんだというふうにですね。まあそういうふうに、長い本をいっぱい読む必要もないわけですね。たった一つの言葉でも深い意味はっきり心の心境として入ったら、それでも毎日、力になると。それともう一つですね、このイエス様の誕生、そういうことに関してはいろいろ、まあ他にもありますが、まあそれだけ、もう一つ、ルカの福音書では非常に対照的ですね。マタイの福音書では最初からヘロデ王の時に生まれたと。そうしてすぐさまですね、イエスを見つけて、これはどうも王だと言われていると、殺さなければと。そういう非常な殺意というもの、闇の力がぐんと迫ってきている。そのただ中に生まれたと。その悪の力に迫ってきているのはみんな、どんな時代でもそうです。誰でもそうです。幸せ幸せとか言って何も苦しいことはないとか言っても、いつ何が起こるから。突然の事故、病気、いろんなことが起こる。で、二つ目の方は、何が書いてあるかという、これもよく知られている。羊飼いたちっていうのは、当時は安息日の礼拝は絶対的だったわけです。でも羊を飼ってる野原をあちこちずっと行ったら、わからないわけです。どこにそんな街道があるか。で、守れないからですね、あれは見下されておったわけ。そういう意味は今の私たちは分からないんですけどね。学問も何もない。羊飼い。私は実際にもう20年余り前行った時に羊飼いとついていって、今でも一部であるわけです。そしたら夜にですね、主の光が照らして、そうして、天使がこの民全体にあたる、この民っていうのはユダヤの民、それから世界全体のためにあたる、大きな喜びだって言うんです。イエス様が来られたって一番の大きな喜びだって。そうして、この貝羽桶、この石灰石をくり抜いたこういうものですね。貝羽桶の、その、まあ、餌入れですね。餌入れの中で眠っておるイエスを見つけたと。これは、牛とか羊とかをこういう小屋ですから真っ暗闇ですね。そしていっぱい干し草、それから糞尿、匂いがする。そういうふうな人間が本来おるところでないような汚いところ、そんなところであえて生まれるように神様はなされたわけです。これもですね、非常に私たちと身近なことです。悪との日々の何らかの戦い、すべての人が持っている。本人は気づかなくても。それとともに、ここで言われていることは、一番小さなもののところに、イエス様は来てくださるということは、とっても、これは喜ばしいことです。ここに、私も含めて、来ることができた人は、それよりまだ元気なわけですね。 ところは私もいつ、そのうちに必ず来る。起き上がれない時が来る。そうしたら全くの赤ちゃんと同じです。自分が食べることも排泄すらもできない。もう本当に弱々しい存在になる。そういうところほとんどクローズアップしてテレビで映さない。誰か金メダル取ったとかスケートパーッと花が踊ったとか、そんなもの繰り返し繰り返しホームランをかっ飛ばすとかですね。でもそういう人みんな、そういうみんな最後はとっても弱くなっていくわけです。そういうふうになるとほとんど誰も見向きもしないですね。本当に弱くなった時には人間は近寄らなくなってくるわけです。死が近いということになったら、前にもちょっと触れたように、遠いところに行った時にある知ってる人が、息子さんを有名大学に入れたと。一生懸命にお金も節約入れたのに、自分が重い病気になった時には見舞いくさいもしない。あんこんなことならその息子大学やるんでなかったとかいうふうに、まあ、その言った人はキリスト教を信じた人ではないんですね。その息子さんもそういうある関係者のところへお見舞いに行った時にそういうことを言われて今も残っていますが、人間っていうのはそういうふうに非常に薄情なものですね。本当に弱った時には来なくなる。私がもうずっと前、20年前にあの勝浦さんという全身障害の人に行った時にも何度か言われたです。友達がいっぱいとお酒が好きだったから、お酒の友達、音楽も好きだった、一遍は来てくれても、でまた来るわなと言ったけど、彼らみんな二度と来なかったというのを何度か言われた。私もなんか何度も言われ言ったことあります。そのぐらい仲良し仲良しと思っても、お酒だとか何度か遊びの友達は非常に儚いですね。ひとたび弱ったり本当に苦しい病気になったらもう見もしないけども、そこにですね、本当に来てくださるイエス様だと。この家畜小屋に汚いところに誰も進んでいこうとしないようなところに来てくださる、そこに生まれられたという、これ私たちみんなにとってとっても大切なことですよね。施設に行っても配偶者なり息子さん遠くにいない、あるいはいない、たった一人になる、自由も束縛される、外へ行けるのにその施設もう行ったらいけダメと、他の人も一緒に行ったら危ないからということ。実際にそういう人私も何か 見舞ったことはありますが、要は一種の閉じ込めですよね。まあ、そういうふうな状態になっても来てくださるのはイエス様だと。ということをこういうことを象徴的に意味しているわけです。この羊小屋あるいは馬ですね、この馬小屋とか羊小屋で生まれられたと、汚い暗いところで。でそれが あなた方への印だというんです。ですね。あなた方はこの布にくるまってこの餌入れの中に寝ているこの赤ちゃんを見出す。そんなのが印だっていうんですね。生まれて何歳かでピアノを弾いたとかですね、4歳でなんかパーッとスケートどこどこ弾いたとか、卓球ができたとか、そういうふうな目立つものでなかったっていうことですね。逆だったわけです。はい。まあそういうことで、ここで、言われている二つのことは、イエス様が誕生された。神様のご意志でこのような二つの場面をあえて書かせたわけですよね。またいとるかによって。一つは非常な緊迫した状態。実際にこの通り、キリストを死んだため殺されていくとは無数に出てたわけです。そういう悪との戦いにあくまでもイエス様に従って命まで捨てたという人も無数にできて、そういう人たちを超えて福音は伝わってきた。で、私たちのところまで届いてきた。で、これからも我々もまたどのような戦いがあるかもしれないわけです。それとともに、一番弱くなっても弱くなっても来てくださると、その二つが書かれてある。この二つのことを記念して、どうかイエス様来てください、この悪のただ中の世界にも来てください、私の心の中にも来てください、力をくださいと。今死に瀕している、あるいは死が非常に近い、あるいは孤独な一人、死のうと思っている人のところにもイエス様来てくださいと、そういうふうに思い祈る願いということが、これがクリスマスだということなんですね。はい。 そういうことを改めて私たちも思い起こしたいと思います。そしてちょうど今回は安藤さんは、息子さんのことで非常に重荷を持っておられる方でありますけれども、星をしてくれました。これは、この白い光は星を象徴しているんですね。実際の星を私も入れようかなと思ってたぐらいなんですが、ただちょうどこの星が直前、最初に私たちの入ってないと思います。ちょっと直前に来られたもんだから、最初に入ったのは入ってなかったんですけど、この大きな星、しかもちょうど今ですね、5時、4時半からでも5時ぐらいになると、明けの明星が強く光ってるから、前も何度か言いましたが、まだ見たことがない明けの明星ですね。これは黙示録にイエス様、再臨のイエス様と見なして祈ったと。だからぜひそれを朝ですね、天気が良いと思ったら、その朝5時、あるいは6時ぐらいでもまあ見えると思いますが、もう明るくなったらいけないので、ぜひ見てほしいと思います。はい、以上です。では、お祈りをします。神様、今日はクリスマスということで、多くの方々がここに集められ、共にイエス様の誕生を祝う、記念する賛美を歌い、また共に祈り、そして御言葉、永遠の真理の御言葉に少しなりとも耳を傾ける時を与えられて感謝です。どうか今日ここに書かれてあったように、私たちのそれぞれの方々が直面する様々な闇の力に打ち勝つ力を与えてくださり、また私たちが弱い時も強い時も常にあなたが共にいるということを信じて歩むことができますように、この世界、日本世界にもどうかしよう、その聖なる霊を注いでください。皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
ありがとうございました。次は賛美をいたします。御使いのたたえ歌を新聖歌86番です。歌う前にまた吉村さんからコメントをいただきたいと思います。3枚目の裏側にあります。
これは見たら分かりやすい、よく知ってるグリーンスリーブというイギリスの非常に有名なメロディーですね。歌いやすいと思います。このオガムと羊飼いとオガムっていうのに、キリスト教では神だけなんですね、伝統的で。イエス様も拝む、礼拝するという、実際のギリシャ語もそうです。イエス様は神様と同じご性質、同じ本質のお方だからですね。だからそれぞれみんなですね、羊飼いで拝むのは誰だ、礼拝するのは誰かという言葉が入っておるわけ、1番と3番でもですね。はい、そういうことも覚えて、イエス、君っていうのは僕、君の、君主制度とかいうように、王様、王、すべてをご支配なさってる方という意味で、イエス、君と。主の主、すべてを支配している主、あらゆるトップのうちの最高のトップである。全世界のトップである。君主の最高の君主でもあると。そういう人であるということですね。2番の匠、これは家を作る人、大工さんとか石膏さんのことですね。はい、です。
Thank you.
それではしばらく黙祷したいと思います。黙祷を終わります。これで第2部終わりといたします。ありがとうございました。